再開しますね。はい、今までのところちょっとごめんなさい、パート早く行き過ぎちゃったけど、あのなんか質問あります？気になるところ大丈夫ですか？はい、じゃあ次ですね。で、次がまあオファーというところですね。はい、先ほどがまあステップで、まあオファーで、まあ、今すぐ行動してもらうというところですね。で、まあ、最終的な提供する商品サービスをまあ提示して、まあ申し込みをしてもらうと。で、特典保証サポートなど最終的に何が提供されるのかを、まあ、全てまとめて提示ということで、あのここ結構最後大事です。あの全部いろいろ説明していて、最後結局ここに来ると何がもらえるのかを全部分かりやすく一覧にしてあげた方がいいです。で、あのサポートとか保証とかもあるんであれば絶対書いた方がいいです。うん、で、でここで書くのはそのただで提供できているものは全部ちゃんと書いた方がいいですね。はい、もうそれに。で、サービス、サポートも実は1年間しますよとかって言ってるのに、それ書いてないとお客様は分からないし、その価値を感じていただけないので、あの、購入の時の最後に指定っていうのもつながらなかったりしますんで、それは全てちゃんと一覧でこういうものを提供しますっていうのをちゃんと書いておくということが、これ非常に大事ですね。で、これも演習として、あなたの最終的なオファーですね、提供物をぜひ書き出してみてください。ですね。で、12番目がコールトゥアクションというところで、行動喚起と問い合わせの明記というところですね。まあ、ノットアクトというのを壁を越えましょうというところで、まあ、今すぐ購入するように、行動するように行動の喚起。で、申し込みボタンを設置して、ると。まあ、電話での後申し込みを受け付ける場合は電話番号明記ですね。で、これ営業日時もちゃんと設定といてください。あの平日何時から何時まで。ね、サイト見るのは夜中の12時に見る人もね、日曜日の夜中の12時に見る人もいますから、その時間に電話していいのかどうかが分からないですから、電話する場合はちゃんとそれも書いてたんですね。で、今は多いのは、なんかチャットでね、対応問い合わせできるとか、まあ、LINE のチャットで問い合わせできるとかもあったりとかもしますし、そういうのもサイトに組み込んだりとかできますので、うん、そういうのをつけると、まあ、より、ね、気軽に質問が来たりとか、問い合わせが来るっていう形ですね。はい、で、まあ、何かあった場合の問い合わせだけをちゃんと明記しておくと安心感につながりますよと。ね、あと会社の住所とかも何気にちゃんと載せておくと、それで安心感というふうにつながったりとかします。はい、で、演習として、まあ、コールドアクションの問い合わせ先ですね、これを書き出してみましょうということです。で、13番目が Q&A、よくある質問ですね。ここも結構大事です。で、お客様からのよくある質問を書き出してください。で、サイト見てよくこういう問い合わせが来るなっていう場合がありますね。で、それは、問い合わせが来てるうちは、それは本当はダメなんですね。お客様がそれを見て問題が解決していないということなので、問い合わせが来るということは、だからそれを解決できるように、まず Q&A というとよくある質問のところで、まあ、答えていく。で、もしその中で本当にこれよく来るなとか、ここは多分お客さん買うまでのネックになってるなと思ったら、そのサブヘッドコピーとかに途中のところに説明としてちゃんと入れておく、流れの中でも説明するようにしていくということですね。はい、で、お客様の購入までの不安に全て答えるということです。全部答えないとお客様はネットだけで申し込みが完了できませんので、全部答えた方がいいで、これも演習として、あなたの商品を購入する前のよくある質問とその回答ですね、これを5つ以上ぜひ書き出してみてください。はい、で、14番目がもう会社概要、基本情報ですね、まあ、会社の基本情報。あとはこれ法律に関係するところですね、特定商取引法に定める情報も書き出しておきましょう。で、プライバシーポリシーですね、個人情報に対してもどうするのかというのを、書いておきましょうというところですね。この辺ちゃんと書いてるか書いてないか結構意外と大事だったりしますので、要はね、ここに登録してね、個人情報を悪用されたらどうしようってみんな結構やっぱり今不安に思う人結構いますから、ちゃんと宣言だけでも、当社で責任を持って個人情報を管理させてますとか、いただいた個人情報はなんか弊社の情報提供以外に、使うことは一切ありませんとか、なんかそんな風な形でちゃんと明記するというのは意外と大事です。はい、で、まあ、これは別ページでもいいんですけれども、まあ、ちゃんと入れておきましょうということで、まあ、会社概要を確認しましょうということですね。で、あと、まあ、店舗とかの場合はアクセスですね、場所、地図で、実店舗がある場合は地図は必須情報ですね、ないと困りますので、行動しないノットアクトを減らせると。で、まあ、最寄り駅からの行き方を写真と地図の両方で解説しておくと迷う人が少なくなります、ね、ただ地図載せるだけじゃなくて、なんか写真も撮っておいて、駅からの、ね、写真とかを撮っておいてあげて、この角曲がってください、これが目印ですとかを撮っておいてちゃんとやっておいてあげると、はい、それだけで、迷う人が少なくなります。で、 道に来る自分のお店まで迷う人が多いっていうのはそれは、説明不足というかあなたの説明不足という形になりますのでちゃんと説明しましょうねというところですね、はい。でそれやることで問い合わせも減りますので業務も減ります、はい、ですね、はい。でそれとして Google マップに店舗登録ですね、ぜひしておいてください。店舗で登録するとそこがちゃんと表示されますから、うん、でそれしてないと表示されませんので、はい、で、演習として地図と生き方を作りましょうというところですね、はい。でフォームですね、お問い合わせフォーム、質問など打ち出せる問い合わせフォームを設置しましょうと。で電話での問い合わせもできると安心感を向上しますということで、オレンジフォームとかで、フォームを使ってフォーム設置すると、問い合わせがすぐできますんでですね。でメール、問い合わせ先メールを書くのもいいんですけど、メールだと届かない場合があります。でその場合結構お客様がメールしたのにいやなんかあそこ反応が全然ないっていうことで、それでお客様を取り残したりとか信頼を損なうことがあるんで、フォームにした方が安心感ありますね、はい、ちゃんと届きます、はい、で問い合わせフォームを作りましょうというところですね、はい。で以上を、今、ね、項目全部ざーっとやりましたが、まとめて整理するとランディングページが大体出来上がります。骨は出来上がりますんで、あとは細かいところを本文をちゃんと書いたりとか構成をちゃんとしっかりしていくと、最適に必要な情報のできてる、ランディングページが出来上がりますので、修正して、制約の取れるランディングページにしていきましょうというところですね、はい。で制約率が高いランディングページっていうのは、どういうページかというと、購買心理に基づいた内容になっているお客様が、買いたいなと思うのもちゃんと、悩みに答えられている内容になっている。であと何屋さんが2秒で分かると、自分はこのサイト何をやってるサイトですよっていうのはすぐ分かるんですね。であと他との違いがすぐ分かるかどうか、 USB ですね、はい、がで知りたい情報、購買のための必要な情報が揃ってるかどうかですね。であと経営者の仕事の考え方がよく分かるかどうか、ね、この会社はこういうふうなスタンスでやってるっていうのが分かる。でお客様の声や実績が出ていって信頼できるかどうか、で今すぐ申し込みたくなるオファーがあるか、期間限定で今だけ特別ですとですね、はい。あとすぐに問い合わせができるかどうかという要素があるかどうかというのが、制約率の高いページの特徴になるということですね、はい。という形で、第3章ここまでです、はい。ここまででご質問ありますでしょうか。大丈夫ですかね、はい。じゃあちょっと引き続き第4章ですね、いきたいと思います。じゃあ文章の書き方というところにちょっと入っていきたいと思うんですが、売れる文章を書くために何が大事かというところで、4つポイントがありますので、これをちょっと解説していきたいなというふうに思います、はい。で、ライティングとエディティングというところがあるんですけども、文章を書くときはですね、この書くのとそのエディティング、編集という作業ですね、これを、2つしていくというのはすごく大事になってきます、はい。でライティングというのは使うところとしては直感です、はい、直感で書いていきます。感性で書く。で書くときはですね、書くだけに集中した方がいいです、はい。で文章を書くっていうのは書く作業と編集する作業があるんですね。で大体一般的にはこの2つを同時にやってみんな文章を書くっていう風にやってるんですけど、ここ分けないとですね、いきなり文章の構成から考えて文章を書こうとすると書けないです、ほぼほぼ。そのいきなりつながりがどうとかを考えると書けませんので、最初はつながりとかどうでもいいです。なんでまずは思いついたこと、これ自分がこの商品サービスを売るのに伝えないといけない情報は何かなっていうのを直感でバーッと、もう感性で書くだけですね、はい。をやるっていうことですね、はい。で書くときは、構成を読みやすさ、順番、誤字脱字など一切意識しない。誤字脱字も関係ないです、書くときは。だからもうパソコンで書く人はもう閉じといてもいいぐらいです、画面を、はい。で直感で感性したがって、書いていく、でエディティングの時ですね、編集のところで、構成を見直す、読みやすさを変えたり、ロジックとしてこれがおかしいなとか、論理構成を直したりとかですね、修正しています。で論理的に文章のつながりがおかしくないか考え、修正をしていくという、これが編集の作業ですね、はい。という形です。なんで、文章を書く時はやっぱり一晩寝かしたりするの最初大事です。1日まず最初、メルガマガとかもそうですし、ブログで書くときもちゃんとしたものをしっかり書こうと思うと、まず1回書いてみて、でそれ一晩寝かして、もう1回客観的に読むんですね。 そうすると客観的にはこれなんか最初いいと思ったら変だなとか、ここつながりおかしいなとかっていうのは見えてきますね。はい、で、そうですね、をまあ意識して書かれるといいかなと思います。で、まあ、書く順番としては、まあ、最初準備ですね、まあ、リサーチをしまして、まあヘッドコピー、サブヘッドコピー、ボディコピーという形で、進めていきます。で、まあ、準備のリサーチですけれども、まずお客様の現在の状態の困りごとですね、これを徹底的にリサーチして、どういう、ものが必要とされているのか、今どういう、ね、お客さんの状態なのか、そのまま情報をもとにコピーを書いていきますと。で、リサーチなしにコピーを書くことができないというところですね。で、サブヘッドコピーで全体の構成を考えるというところなんですけれども、ランディングページ作るときに、まず、これ書き方が人によってあるんで、あれなんですけど、いきなり文章からバーって書いていくのって結構ハードル高いと思います。なんで最初は本と一緒で、目次とかみたいな感じ、全体構成から最初作る設計図ですね、を作った方がいいかなと思います。マインドマップとか使う方はマインドマップ使っていただいてもいいですし、要は全体にさっきのね、全体の型がありましたけど、あんな感じでここでは何書く、こう書く、こう書くっていう項目だけ書き出しといて、お客さんの声もこれとこれとこれとこれを載せるとかですし、項目だけ書いといて、でそれでなんか全体で通してみて、あ変じゃないかなって見て、でよりそれを細かく、チャンクダウンするというか、じゃあ例えば3つのポイントだったらこの3つ書こう、でこの3つの中でじゃあ何を伝えないといけないかっていうのを、じゃあこの項目とこれとこれを伝えないといけないとかっていう形でより細かくしていく。で実際の文章を書く前の設計図をしっかり作るっていうところですね。これをやっていった方が全体は書きやすいです、はい。ただまあ書きやすさは人によって違うので、もう感性でバーって書いちゃう方が書きやすいっていう人もいますし、そういうロジックでちゃんとリズムで書いた方が書きやすいっていう人もいるので、どちらをやっても別にいいとか悪いとかないので、最初には制約が取れるかどうかなのでいいんですけども、まあ、そういうふうに書いた方が、特に長い文章とかになると最初と最後で結論が変わってるっていうのが一番ダメなんですね。なんか最初で言ってることとあれ最後で言うとなんか繋がってないなってなると、なんか一貫性がなくなってしまいますので、変な文章になっちゃうというところですね、はい。で、そうですね。で、ボディコピーはサブヘッドコピーで全然流れが決まってから書くということですね。で、サブヘッドコピーだけ読んでも意味が分かるように、ね、この見出し、込み出しだけ大きい、ね、ヘッドコピーとその込み出しだけ見て内容が分かるっていうのがすごく大事ですね。で、それだけ見ても書いたくなるっていうのがすごく大事です、はい。で、サブヘッドコピーを Q&A にするのも OK。 要はサブヘッドコピー読んでいくと Q&A 的になんか問題が、この商品の特徴が分かったりとかしていくっていうのはすごく大事ですね、はい。で、あと読まれやすい文章の書き方なんですけども、一文を短くするっていうところですね、はい、あります。やっぱり長い、なんとかかんとかでなんとかで、でだからどうでこうでなんとかであるっていう形の長い文章は読みにくいです。だから、短い主語と述語は1個ずつぐらいね、の短い文章になるべくすると。で、主語述語を明確にするっていうのはすごく大事。で、あと小学校6年生くらいでも分かる文章でぜひ書いてください。だからどんな専門分野の商品サービスでも、小学生の子が読んでも分かるぐらいにした方がいいです。はい、私のジャンルは相続ですごく専門性が高いので、そんな素人みたいな小学生みたいな文章書けませんって言ってるのは、提供する側の怠慢です。で、相続とか例えば依頼に来る人はもう高齢のおじいちゃんおばあちゃんだったりするわけですね、はい。じゃあその人たちがその専門用語が、法律の専門用語が分かるかというと 200% は分かりませんから、そういう人でもちゃんと分かるような言葉遣い文章で書いてあげた方が当然反応は上がります。だから あなたは専門家でもお客様は大体専門家じゃないことが多いですから、ほとんど専門家ではありませんから、専門家じゃない人が見てちゃんと分かるかどうかっていうのはすごく大事ですね、はい。これは B2B でも多分一緒です。相手の取引先の、ね、人は、もう専門家なんだからそれ分かるだろうと思ってても、どんな専門の人でもやっぱ難しい文章を読むのってエネルギーにいます。で、エネルギーいると全部後回しになりますから、はい、もう何も考えたことスッと入ってくるかどうかっていうところですね、っていうのが非常に大事ですね。 で、まあ、古来から伝わる文章の上達法というところなんですけれども、今の写経というんですね、はい、で自分の好きな文章やあと自分が実際買ったことのあるセールスレターですね、ランディングページを、ぜひ保存しておいてほしいなと思います。あと印刷するのもいいです。でそれを一度ぜひ書き写してみてください。文章丸ごと手書きがいいと思います。手で書いてみた方がやっぱりいいと思うし、まあ、別にパソコンで打ち直してもいいんですけども、とにかく書いてみる実際に、うん、でそれを書き写すことで、あ、そうか、これ版元の文章だ、あ、こういう言い回ししてんだなとか、こういうこと書いてんだなっていうのが分かってきます。なんでこれはやっぱり最低でも1個2個3個、まあまあどんなに少なくても1個はやってほしいかな、うん、それするとやっぱり書く力ってすごく上がります。で実際その小説家の方とかもね、修行でその自分の好きな小説を書き写すっていうのをやったりしますから、文章上達法としてはやっぱりそのまず書き写すっていうのは非常に強力な方法なので、ぜひそれを、やってみてください。で自分の好きなホームページやセールスレター、ブログチラシなど写経をする。で、うん、で売れる文章を書きたいのであれば、売れているサイトのセールスレターを書き写すのが一番効果がありますというところですね、はい、それをぜひ、されると非常にいいかなと思います。であとお手本集を作るというところですね。これも非常に大事です。はい、セールスレターとかランディングページって何だろうな、やっぱお手本があった方がやりやすいですね。で最初はそういったのを真似して参考にするっていうのはすごく大事なところなの で、それを参考にしてみてください。で、まあ、このお手本書を、まあ、スワイプファイルっていう、まあ、言葉で言ったりします、はい、でやっぱり自分が感情を崩れたサイトやブログなどを集めるのがこれ大事ですね。この人のいつも読んじゃうなとか、ね、この人なんか気になって読んでるなとかっていうのがあれば、ぜひその人の中で特にいい文章とか書き写してみたりとかいいですね。でなるべくならその著名人じゃないやつの方がいいかなと思います。著名人のやつは、ね、もう著名人だから読まれてたりするんですけど、なんかブロガーさんとかで全然名前は知らないんだけど、なんかすごいいい文章書いたりとかですね、まあ、著名人の方がダメとかではないんですけども、まあ、自分が気に入ったやつをね、集めるといいかなと思います。まあ、特にセールスレターとかサイト、売れてるサイトはぜひご自身で集めていってください、はい、やっぱりしっかりしたマーケットは全部それ自分で集めてますし持ってますから、で PDF にして保存したり紙に印刷して保存しておくと、いいですね。サイトの URL だけだとそのサイト自体がなくなっちゃったりとか、ページなくなったりするので結構、うん、変更されたりとかあるので、いいですね。で最初の段階は紙に印刷したやつとかをもう毎日読むとかやってもいいですね、はい、毎日写経したりとか読んだりとかするとベーシックな書く力っていうのは上がっていく。でまあ、先行基準はまさにみたいに、まあ、自分が好きなサイト、売れてるサイト、まあ、自分が商品を実際購入したサイトとかですね、はい、やるといいかなと思います、はい、でまあ、コピーは熟成させるというところで、まあ、いい人が書いたら一晩、ね、寝かせて、まあ、頭にフレッシュさせてもう一回読み返してみると、まあ、そうすると、まあ、腹が見えて、まあ、客観的にもう一回見れますので、それを何回かするとより良いコピーになってくるという形ですね、はい、で最後は、まあ、テストをしていくというところですね。まあ、書くことで上手になりますので、まあ、書けば書くほど、まあ、ほとんどの人は文章ってちゃんと習ったことないので書いてないので下手では当たり前です。で書けば書くほど上手くなりますので、まあ、書き癖をつけてくると非常にいいかなと思いますね、はい、という形 で、まあ、一応まあ課題としてもしね、今日見ていただいて、作られる方はぜひランディングページ、ご自身の商品のランディングページ一つの商品でいいです。で一番収益高いやつのランディングページをまず作ってみてください。はい、で実践に書いてみることで大きな気づきが得られますので、ぜひ書いていただいて、でこれをね、まあ、サイトにしてもいいし、最初はブログとかでもいいと思います。ブログで簡単に見出しだけ作って、アップするので、それでも問い合わせ来たりとかしますので、ブログだけでやってる人も普通にいますから、それでもいいのでぜひやってみてください、うん、ということ で、で次はまあ売れるコピーライティングのコピーライティング術にということで、まあ、一度書いたコピーをさらに売れるコピーに変えていくためにはどうすればいいかというのを、次回またお話ししていきたいと思います、はい、という形で、今日、ね、お伝えしたのはこんな感じですけれども、ご質問ここまで何か最後ありますか。あ、どうぞ、
はい、実績のところなん
です、はい、はいはい
はい、初めて始めた場合は実績ないと思うんですが、はいはい、そういう場合は何か書くのが
まあ、実績なければないって感じですし、あとは嵐さんの場合はあれですか、その自分のなんか売るものは 何ですか、だと。
例えば、いや、ちょっとまだ発見しますね、うん、例えば、英語の教材とか。
そうですね。であれば、自分のその英語の、まあ、実績、まあ、こういう英語をこういうふうに勉強して、こういうふうにやってた実績があるとか、まあ、そこしか勝てないですね。で、ないものは勝てないので、うん、であれば最初はモニター作りから始めるとかですね。
ああ、モニター。
うん、うん、うん。捏造はできないので、で、あそこでないものはもう、ないものを勝てるというのは不可能な話なので、うん、でないのとないで勝負するしかないという。だその分、ちょっと不利になりますよというところ。だその分、最初にじゃあモニターをまず、じゃあ10人モニター集めて、最初も無料でもいいから、3回とか道全部やります。その代わり、顔出させてくださいって、お客さんの声くださいねって条件でやっちゃうとか。っていう感じですよね。まあ、企業でもテストマーケティングとかやりますよね。うん。まあ、それと一緒です。うん。っていう形ですね。で、あとは、例えばね、その財務のコンサルみたいなするとするなら、まあ、今までの会社の、まあ、勤めた経験ですけど、それをまあ実績として載せるとか一つですよね。うん、そういうのは全然一つ。いいと思います。はい。という形ですね。はい。という形で、はい。あと何かありますか？大丈夫ですかね。まあ、また何かあったらぜひ聞いてください。はい、という形でね、ぜひコピーライティングが本当書けば書くほど上手くなるというところだし、まあ、最初言いましたけど、やっぱ最終的にはやっぱ感情が気持ちよく乗って書けるかどうかっていうのが一番大事なので、気持ち乗ってないとどんなにテクニック使っても書けないので、はい、そこをね、褒められる文章というか、商品をね、扱っていただきたいなと思います。はい、という形でコピーライティングのところはね、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。